ペトロの手紙1、1章3節から。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくとも信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。本日の説教題、今見なくとも信じるは、ペテロの手紙1章8節から示されました。1章8節にはこう記されています。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。主イエス・キリストを私たちは今見ることはできません。しかし主イエスは今この時も私たちと共におられます。この手紙を書いたとされる使徒ペトロはイエス様を知らないと言って3度もイエス様の弟子であることを否定しました。ヨハネによる福音書21章15節から19節によりますと、そのペトロが復活の主イエスから、あなたは私を愛しているかと3度尋ねられます。するとペトロは、私はあなたを愛していることを、あなたはよく知っておられますと答え、そう答えたことで立ち直ります。私たちが主イエスを見たことがないのに愛しているとの信仰を告白するとき、私たちは立ち直って信仰者として再び歩み始めることができます。試練の中で生きる力を与えられ、新しく生きるものとされ、イエス様を見たことがなくとも愛し、今見ていなくとも信じるものとされます。それは私たちが主イエス・キリストから愛されているからです。そして私たちが主イエスからの愛が分かり、その愛を受け入れているからです。主イエスを救い主キリスト、神様の一人も、子なる神様と信ずる信仰者の歩みは、言葉では言い尽くせない 素晴らしい喜びに満ち溢れます。キリストを見なくとも信じ、キリストの愛を受け、私たちもキリストを愛するとき、私たちは言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れるのです。新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちの日々の歩みは、そうではない人たちの歩みとどこがどう違っているのでしょうか。職場や社会における生活では別にどこも変わらないように見えるかもしれません。しかしキリスト者には再生あるいは新生と言えるものがあります。与えられました主の御言葉、ペトロの手紙1章3節の後半には、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせとあります。ここで言われているのは生まれ変わることではありません。キリスト教信仰では人が死んだ後にもう一度生まれ変わってこの世界に戻り別の人生を生きることができるとは信じていません。生まれ変わってこの世界に戻るのでは、古代インドの宗教であるバラモン教に始まり仏教やヒンドゥー教に受け継がれたとされる輪廻転生と同じになってしまいます。神様から人に与えられた一生はただ一度なのです。しかし生まれ変わってもう一度人生をやり直したいと願う気持ちはわかります。環境や境遇に恵まれず厳しさの中で一生を送る人もいるでしょう。不条理な重荷や苦しみをその身に負って生きる人もいるでしょう。自分に与えられた力を十分に発揮できなかったと悔やんでいる人もいるでしょう。自分の責任で大きな過ちを犯しそれさえなかったらと悔いている人もいるでしょう。人間が求める救いの中には生まれ変わって人生をやり直したいという願いもあるのです。ヨハネによる福音書3章1節から21節にはイエス様とファリサイ派に属するニコデモとの対話が記されています。3節でイエス様はニコデモに神様の御国に入るためにはまた永遠の命を得るためには新たに生まれなければならない言われます。そして5節では水と霊によって生まれなければならないと言われるのです。ここでの新しく生まれるとはいつか死んだ後でというのではなく洗礼によって今キリストと共に死に今キリストと共に生きることで新たに生まれることを意味します。私たちキリスト者は洗礼を受けることで新しく生きるものとされるのです。他の人と何も変わらないように見えるかもしれませんが人生の根本が変わるのです。洗礼を受けることで新しい主の民であるキリスト者は新しく生きるものと されるのです。それではキリスト者として新しくされた主の民の歩みはどのようなものなのでしょうか。与えられました御言葉から特に2つのことに注意を向けたいと思います。まず1つ目の特徴は、新しくされた歩みには3節の終わりにありますように、神様から生き生きとした希望が与えられることです。その希望は具体的には4節にありますよ。天に蓄えられているしぼまない財産を受け継ぐものとされることです。ここで言われている財産はこの世の財産ではなく天に蓄えられている財産です。アブラハムは主を信じた信仰のゆえに、この主の日に与えられました旧約聖書の御言葉、創世記15章6節から7節にありますように、主なる神様から約束の地を与えられます。イスラエルの民はその約束の地カナンを受け継ぎ、その地に生きることを熱望しました。しかし約束の地に生きることが本当の救いになるわけではありません。今この時も目を覆いたくなるような悲惨を生み出しているパレスチナ問題は、土地などのこの世の財産が人間と世界に救いをもたらしはしないことを示しています。新約聖書では私たちに本当の救いをもたらすのは約束の地を受け継ぐことではなく神様の御国を受け継ぐことだと言われます。それこそが新しいイスラエルであるキリスト者が受け継ぐ天の財産なのです。キリスト者は土地などのこの世の財産を全く無視するのではありませんか。何を目指してあり、何によって力と希望を与えられているかが違ってきます。神様のことされ神様の御国を受け継ぐ希望に支えられて歩むのです。人は誰でも自分の人生はこれでよかったのだろうかと思います。一体自分は何をしてきたのだろうかと思います。この世界での歩みを終えて神様の御前に立つとき、私はこれだけの成功をされ業績を上げ仕事を成し遂げましたから救いに値しますということはできません。私たちキリスト者は、私は神様のことされ神様の御国を受け継ぐ希望によって力づけられ生かされて歩んできましたということができればそれだけで良いのです。洗礼を受けて新しくされたキリスト者の歩みのもう一つの特徴は6節にありますよ。いろいろな試練に悩まなければならない今この時をキリストと共に歩むことです。ここで言われている試練は個人的なものではありません。ペテロの手紙1は迫害に苦しむ教会に向けて書かれています。キリスト者への迫害が始まり、この試練の中でいかに生きるかが問われていました。試練の中にあっても神様の御国を受け継ぐ希望が支えであったことは確かです。それと同時に もう一つの特徴が試練の中で力を発揮します。それは一章八節に記されていることです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。これこそがキリスト者が新しくされて生きる具体的な姿です。希望があるだけではなく、喜びに満ち溢れているのです。それは試練の中でキリストを今は見ていませんが、信じて愛しているからです。キリスト者はキリストを見てはいませんが、信じて愛している人です。それが洗礼によって新しく生きるものとされたキリスト者の姿であり、生活のあり方です。死者の中からよみがえられた復活のキリストと結ばれ、キリストを見てはいませんが、信じて愛していることこそがキリスト者の生活が他の人と根本的に違うところなのです。私たちキリスト者がキリストを見てはいなくとも信じて愛しているのは、イエス様がただ素晴らしいお方であるからではありません。救い主キリスト、神様の一人の子なる神様であられるからです。今この時、私たちと共にいてくださるキリストは私たちを愛してくださいます。この信仰こそがキリスト教信仰の中心にあります。そうであるからこそ、私たちキリスト者は今見なくても信じており、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れているということができるのです。体が痛み、心が落ち込むような時にも、魂の奥底で私たちはキリストのものとされ、キリストに愛され、私たちもキリストを見てはいなくても信じて愛するものとされるのです。私たちが実在されているキリストを動かしがたい事実として受け入れるとき、私たちの魂の奥底には言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びが満ち溢れるのです。私たちは洗礼によって新しく生きるものとされたキリスト者の歩みには二つの特徴があることを与えられました御言葉から聞くことができました。一つは天に蓄えられている財産である、体のよみがえりと永遠の命を受け継ぎ、神様の子とされ、神様の御国を受け継ぐ希望が与えられていることです。もう一つは、キリスト者が試練の中にあるとき、キリストが共にいて愛してください、キリストを見てはいなくても私たちが信じて愛するとき、喜びに満ち溢れることです。この二つの特徴を持った新しい生活こそが新しくされたキリスト者の生活です。 この新しくされたキリスト者の生活に私たちが入れられたのは3節にありますように、神様の豊かな憐れみと主イエスキリストの復活によってです。私たちはこの礼拝において表された希望と喜びに生かされ、この礼拝から主イエスキリストが実現された救いを隣人へと伝えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを神様の御前で、神様のことさえ御国を受け継ぐ希望によって力づけられ、生かされて歩んできましたということができるものとしてください。死者の中からよみがえられた復活のキリストと結ばれて、キリストに愛され、キリストを見てはいなくてもキリストを信じて愛するものとしてください。洗礼によって新しく生きるものとされたキリスト者の姿、生活の在り方へと導いてください。体が痛み、心が落ち込むような時にも、私たちをキリストのものとし、私たちの魂の奥底を言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ちあふれさせてください。どうぞ私たちと共にいてください。実在されるキリストを動かしがたい事実として受け入れるものとしてください。私たちをこの礼拝において表された希望と喜びに生かし、この礼拝から主イエスキリストが実現された救いを隣人へと伝えていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。